アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2546回7月6日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはまさかの奇遇です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年は20年ぶりに関西に遊びに帰りたいなと思っています。奇遇にも予定してなかった友人にも立花、節本山、岡本、三宮などなど会えるかなというふうに期待している三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。三浦さん、奇遇ですね。私も関西に行く予定が今年はできそうなんですけれども、大阪はかなり久しぶりになりそうなので、食い倒れてみたいけど、そこまでたくさん食べれないスミレです。今日もよろしくお願いします。
はい。じゃあ、CNET Japan にあった記事です。Mac 向けチャット GPT アプリ全ユーザーに提供開始という記事が出ていました。先週6月25日、5月から発表されてますチャット GPT の Mac 版のアプリ、デスクトップアプリが全てのユーザー向けに提供が開始されました。ここではスミレさんと三浦さんに入っていただいてます。
はい。
三浦さんは今日は元気ですね。
はい、元気です。ちょっとね、はい、先ほどまで上野にあります、博物館に息子と一緒に行っていたので、はい、まあ、広い博物館なんで歩き疲れて、ヘトヘトではございますけども、でも楽しかったので、はいはい、そういう意味では元気です。
博物館で何の博物館ですか？
国立科学博物館ですね。
はいはい。はいはい、昔、コンピューターの歴史展いうのがそこでやった時に、行ったんですよ。2004年か5、2005年ぐらい。エニアックのシャツ買って帰った時
が。あ、ちょうど今日も、コンピューターエリアに行った時に、エニアック私も先ほど、今日見てきました。
エニアックに使ってた鉄筋とかね。はい、はい。なんかあれ、それだけ本物の切り取った一部分だけが展示されてある。
うんうん。
アップルワーム展示してるでしょ、それ、あれ。その横に。
ね。
あ、その時だけだったかな、
私。今日は、見なかった。うん。あ、なかった。
タイトル通り、チャット GPT の Mac 版のアプリ、全ユーザー向けに出ましたということで、これまでは段階的にリリースされてたんですよね。
確か、有料ユーザー限定でしたね。
有料ユーザー限定でした。
はい。はい、あれ私でも有料ではないけど、ベータ版がなんか落として使ってたんですけどね。
ちょっとそれはわからないんですけどね。
で、なんでそんな言うかというと、この発表が全ユーザーにリリースするのを見て、はい、そうか、最新版やでダウンロードしてたんですよ、私ね。
はい、
でうちの iMac も M1 やからね、動くよと思って圧縮のファイル解いたら、うん、なんかアイコンに丸書いて斜めに線入ったマークついてんねんけど、うん、これって確かあかんっていう意味やな、でも動くんちゃうかと思ってそれドラッグしたんですよ、アプリケーションホルダーに、
はい、
前の古いのあるけど入れ替えますかって言うから入れ替えるってやって、で入れ替えたな、ダブルクリック動きませんって出るんですね。
お
え、なんでって思ったら、よう見たら、マクOS 14以上でないと動けませんって書いてあって、で、あ、ね、うちボントレーで12のまんまやと思って、
そうね、
で古い方に戻そう思ったら、上書きしてしまって、ないんですよ。今日まで使えてたのに急に使われようになったって言って、そんな状態。
なるほど。
で古いバージョン探しに行ってんけど、ないんで、タイムマシン探したらあるかもわからんけど、どうしようかな、悔しいなと。そういう状況でした。まあ、皆様はチャット GPT は、じゃあ Mac のデスクトップでやってるんですかね。
はい。これ発表された時にたまたま公開されたっていうのを気づいてですね、早速入れて、はい、もういいですね。やっぱアプリ版で独立で動いてくれると、画面も Web と共存できるので、いいなと思って使ってます。はい、まだ課金はしてないんでね、私は。課金するともっと
楽しい。あ、そうなの？でも有料ユーザーだったんでしょ？
いや、それは、この記事だと、無料ユーザーにも解放されるようになったよという記事なんで。
はい、
うん
うん、はいはいはい。そうそうそうそう、あ、そうか。三浦さんこれまでは使ってなかったん
だ。あ、僕はこれまでウェブでしか使ってなかったんです。
この前マグネットね、またミーティングやってまして、柴谷さんがチャット GPT をもうベタ褒めでしたね。うん、分からないプログラムのとこでももうすごくよく分かると。
うん。そうですね。
最高ですわーって、すごい喜んでありましたよね。
はいはいはい。
で、チャット GPT をお使いの方、なんか、プジャファーならではの使い方を思いついた人はね、また使い方を教えていただけると面白いですけど。
うん、うん、うん。
この前、Mac の起動音が何種類あるかいう話してたことあったの覚えてます？
はいはい、そうですね。
で、あの時なんか私4つか6つぐらいしかない言ってたけど、よく考えたらこの番組最初に起動音ボーンってなるじゃないですか。
はい、
あれって自分で入れ替えてるんですよ、ファイルを。は
い、
そのファイルの数数えたら9個あって。
9個あって。
ダブってるのとかはないんですよね。あの、音色がダブってるファイルが、
ないの
あるとかじゃないと。
あの、ほら、スミレさんが大好きな、20周年記念マック。
ああ、はい。窓から投げ捨てられた
スパルタ、ね。窓から投げへんよね、あれ。あれね、特別な起動音なんですよ。
おー。
あれではあれだけの起動音があるんですよ。9個のこの番組でいつもオープニングに使ってるのは、あれは、スパルタがその起動音は入ってないんですよ。でも、言っときます。あの起動音は起動音っぽく聞こえるように作ったものです。でもなんかチャット GPT ってネットスケープナビゲーター的な存在になるんじゃないかなっていう気がするんですけど、そんなことないですかね。
というと。
ネットスケープナビゲーターっていうのは最初インターネットのブラウザー見
る
の。
それは分かるんです。結局、ダメになっちゃうってことですか？
ダメになっちゃうっていうか、まあ、一番最初みんなバーって受け入れたけど、やっぱ後発がもっといいものをどんどんどん出してきて、ちょっと霞んじゃったな、みたいなことになるんじゃないのかなっていう素人なりの意見です。そんなことないっていうご意見もあるとは思いますけど。
個人的にはここまで圧倒的な知名度とシェアというか、それを握ってるのもあるんで、その昔のインターネットエクスプローラーみたいな立ち位置になるんじゃないかなとは思うんですよね。
でもインターネットエクスプローラーって結構後から出たからね。
私はどっちかというとそのインターネットエクスプローラー出た後の世代なんで。
ああ、そうかそうか。
その感覚的にインターネットエクスプローラーの時代がまあ長かったじゃないですか。シェアを多く握ってる。ああいう立ち位置にチャット GPT はしばらく居座るんじゃないかなという気はしますね。うん、
まあ、インターネット黎明期なんていうのはもうほとんどパソコンの使い方ぐらいのところから入らなあかん人が圧倒的に多かったから、
はい、
まだなんか最初の黎明期いう感じだったけど、まあ今やもうパソコンもスマホもみんな、まあパソコンは逆に若い人があんまり使えへんなって時代になっていると思うけど、とにかくこういう通信する機械に対しての何らかを障壁感じない人ばかりになったから、まあ、ここからはもうあれですかね、AI とどう付き合うかの方でまたみんな頭悩まさなあかん時代が始まってくる感じですね。秘密といえば、ね、秘密にされていたアプリかもしれませんが、今回になりましたっていう記事、スミレさんが書かれてます。ASCII GP にあった記事で、Apple App Store 初のレトロゲームストリーミングアプリ公開へという記事で、ここのところ Apple はレトロゲームを動かせるエミュレーターアプリを App Store で出せるように許可したというか、そういうのもやってもいいですよというふうな条項を書き換えたおかげで、まあ、実際プログラマーさんがいくつかのエミュレーターを作って App Store に発表して、公開しています。でまあ、その上でということでしょうけど、はい、今度は iOS、iPadOS 用のレトロゲームストリーミングアプリというものが登場しています。アプリの名前はアントストリーム。
そうですね。
PC や Xbox、Android などのデバイス向けにスーファミ、プレイステーションといったクラシックゲームや DOS 用に開発されたゲームを配信するサービスです。6月現在はゲームメーカーなどから正式な許諾を受けた約1300本の作品を取り揃えているそうです。これがやっとアップストアの方にもやってきたということなんですね。
そうですね。はい。
アプリインストール後の追加コンテンツ、DLC やストリーミングなどの提供は、アップルがそれを認めたことにより実現したということですか。
今までだと、アップストアのガイドラインをアップルが変更してから、エミュレーターアプリだけ単体でソフトのデータは入ってないよっていうアプリはいくつか出てたんですけど、ゲームのソフトも自分のところで配信しますっていうエミュレーターアプリが出てきたというところですね。
は
い、どんなタイトルがあるのか知りたいけど、これはアントストリームのサイト行けば載ってるんですかね。
DOSとか、スーパーファミコンとか、ゲームボーイとかもありますね。
タイトルとして R タイプとか、
うんうんうん、
メタルスラッグあるな。これメタルスラッグいっぱいシリーズあるんですよ、これ。
あたりとか、初期のゲーム機のソフトなんかも出てるみたいですね。
うん、課金せなあかんいうことですかね、そしたら。
そういうことになりますね。
そうです
か
ね。
まだ日本語には対応してないみたいで、
はい、
日本から使えるかどうかもちょっとわからないんですけど、うん、金額がポンドになっちゃってるんであれなんですけど、
ね、
4.99 ポンドで月額まあ日本円で今のレートで1000円ぐらい。
月額1000円か。うん。 そのサイト行きますと、ね、ハードウェア別にゲームこんだけあるよって、アミーガ201タイトル、アムストラット35、当たり8ビットで28ゲームとかずーっとありまして、ゲームボーイ何ゲームあると思います?5ゲーム。
だいぶ寂しいです、ね。
少なすぎ。しかもあんまり日本で聞いたことないようなジープジャンボリーとか。バブルゴーストとか、全然そのニンテンドーなのがまず皆無なんですね。
はいはいはい。
MSX でも13タイトル。それから NES、NES、これはまあファミコンのことですけど、これもやっぱ知らないゲームタイトルばっかりですね。ピンボールクエストとかね。もうマリオなんかかけらもないですね。
メーカーさんに許諾を取れなかったっていうことなんですね。
プレステ、ない、わからん、リローデッド、ウォームス。全然知らんゲーム。
うん、
ひょっとしてこれから増えるのか分かんないですけど、これとは別ですけど、今これは iOS、iPadOS で動くって話じゃないですか。
はい、
最近のね、Apple のエミュレーターゲームのトレンドは、Apple Watch にまで来てるんですよ。で、これ入れたんですよ、私ね。Apple Watch 版のやつを。まあ、でけへんね。当たり前やけど。
動かないってことですか?それとも、あの、画面が小さすぎて話にならないってことですか?
画面が小さいのもあるし、そのファミコンにしたって AB ボタンを押さなきゃいけない。で、方向キーあるわけじゃないですか。それ全部が画面の中に入ってて、押されへん。
そうよね。
一応なんていうの、ね、AB ボタンを画面の左右にこう割り振ったりとか、物理的に指を押すときに一遍に押すことないような配置にはしてくれてるんやけど、
うん
でも画面が手で隠れて、もう指で隠れて、でけへんっていうのばっかりで、ちょっと難儀しましたけど。
いや、それ、作った人作ってる時に疑問を感じなかったんですかね。
できると思ったんちゃいます？
ウルトラ持ってる人だったかもしれないですね。画面大きいし。
まあまあね、そう。今、スマホなりスイッチとか、ああいうゲームなんかでも、もうすっごい CG バリバリの作品ばっかりになってきてるじゃないですか。
うんうん
う
ん、
で、ああいうのにどっぷりハマってる人たちって、もうレトロゲームの画面とか嫌なんでしょうね。見てられへんっていう感じなんでしょうね、きっと。
どうなんでしょうね。新鮮と捉えてくれるかどうかってことですよね。
うん、私の知り合いなんかは、そういう世代の人たちなんかは特に違和感までは感じないようではありましたけど、むしろ新鮮ぐらいの、あ、ここまでしかできないんだとか、うん、ゲームボーイの白黒の画面を見て色がないとか言ってました。
私の息子たちも、ニンテンドースイッチ上にある古いソフトをやれるサービス、ちょっとやらしてみたことがあるんですよ。古いゲームですね。そうすると、ちょっと気になってやってたんですけど、もうすぐに興味なくなっちゃっていて、結局今時のゲームに戻るんですよね。というのを言うと、やっぱりそのボリュームがないのか、まあ一つ今世代には、ピンとこないのかっていうのがありそうな気もしれないですね。
まあ、その絵がすごいってことは、そんだけ情報量多いってことで、
はいはいはい、
子供自体の情報量の処理速度たるやすごいじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱりそこに酔いしれるんじゃないですか。
うん、
なんか ね。
我々世代とあれで綺麗っていう思ってた段階で、なおかつそこでやっぱり多分ないからこそ、いろんなあの映像も、他の映像作品も含めて、うん、ないからこそ想像で埋めるってるっていう時代でしたよね。多分それで良かったんですけど、今ってもう想像しなくてもすごいの出てくるから、
もうね、
そういうのはいらない。
まあ繰り返し言われてる話ではあるんですけど、それは。
なのかな、まあ、
そのゲームの前はアニメで、アニメの前は漫画で、漫画の前は小説でっていう、その漫画流行ってた頃もね、漫画は絵があるから、ああいうので小説の良さがわからんとかね、言われちゃったりしたんで、まあもう繰り返すことなんですけどね。まあまあ、そういったお子さんもまた大人になった時に、今の子供はこんなゲームでとか同じこと
言われるんでしょうね、お互いね。
ちょっとはね、まだ打ち合いぐらいやったのにとか言
って。そうそう。
そんな先駆けにもなるのかもしれない技術のお話も、これは IT メディアさんでありました。2枚の写真をアップ、その中間を AI が動画に、ルマドリームマシンの新機能、実際に試してみた。という記事で。ルマっていうのは生成 AI 動画とかたくさん作れるアップ、今話題なんですが、
うん、
前からコンテのものはあるんですが、もう普通の写真2枚あっただけでもすごい映像作ってくれるので、うん、まあ結構話題になって、SNS でもこれで作った動画がいっぱい今投稿されてます。スミレさん、仲間りってわかります？
言葉として聞いたことあるんですけど、具体的にどうだったかな。
アニメ作るときに、要所要所の動きをまずコマで何個か作っていくじゃないですか。
はいはい。
女の子をびっくりする振り返るとか、その決めのポーズばっかりバーッと先並べて、その間をどう動きつなげるかの動画担当の絵を描いていくでしょ、
はい、
でその間の動きのことを仲割り言うんですけど、
あ、
決めの動きから決めの動きまでの間はね、まあ、それを AI がやるようになってくれた、しかも写真同士でもやってくれるという、
うん、
これなったら一人で毎週30分のアニメとか作れますかね。
ハードル上げてきますね。
なんかね、
確かにすごいですよ ね。
ルマドリームマシーンですね。1ヶ月あたり30本までなら無料で動画は再生できるんだそうです。5秒30本150秒、うん、これアカウントをいっぱい用意して
まあそう考えちゃいますよね。
ねえ、すごいね、毎週10分のアニメ作ったりね。いや、まあ、それでも作るの大変やろからな。作っといてって言ったら、もう、はいって言って作ってくれるぐらいでないとなかなか無理ですね。
は
い、
もう一息ですよね、時代はね。
まあ、こういうのっていうのもって破綻しやすいものが多いんですけど、まあ、10秒ぐらいだとやっぱり破綻しませんね。綺麗にいきますね。で、私が見たあの、個人の投稿の方の作品で、女の子がちょっと伏し目がちな面持ちでこう、カメラの前にいて、で、最後のコマでは体を起こして、こうカメラの方をこうじっと見てるっていう、その間の動きっていうのが、普通に顔を上げててパッとこっち見るんかなと思ったらね、ちゃんと途中にちょっとまた動き入るんですよ。うん、あの首ちょっと振って前髪ちょっとこうなんか動かしてから前見るとかね。
うん、
こんなん多分指示するのかな、指示しなくてもこんなん考えて作るんかなとか、思いましたけど、まあ、自然な動きっていうのをね、作ってくれました。
はいはいはい。
もうこうなると何が本当で何が嘘なんかわからんようになりますね、動画は。
よく言う話ですけど、
はい、
嘘を嘘となんとやらっていうやつですよね。
何でしたっけ、
嘘を嘘と見抜けない人はどうとかこうと
か。嘘で騙しちゃいけないですよね。
いや、まあそうなんですけどね。
まあそのアニメといえば、私はスミレさんが何回も番組で話題にするんで、私もこう気になってタイトルを見たらつい記事で読んでしまうんですが、これは IT メディアにあった記事で、農林水産省、天水のサクナ姫とコラボ、原作ゲーム登場時に農水省サイトが攻略を行きと言われたご縁で、という記事がありました。天水って読むんですね。
そうですね。
天国の天に稲穂の穂と書くんですけど、サクナ姫はカタカナで、これは実際アニメは放送されていた。
そうですね。7月から放送ですね。
あ、今年の？
はい。7月6日からテレビ東京系なんかで放送されますよと。
はい。ゲームの方が先行してたんですね。
そうですね。ゲームが原作ですね。
はいはい、完全にゲームさんの原作です。なんか別の漫画があったからとか言うんでもないんですか？
他ではないですね。
ほう。
はい、まあ、23時スタートってなってるんで、キリのいい時間からスタートなんで、多分30分アニメじゃないかなという気がしますね。
時代ですね。23時からアニメが放送されるっていうのも、なんか昔アニメってゴールデンの7時か夜中の12時、1時かっていうパターンだけど、23時ってちょっとなかなかないパターンですよね。
でも最近は23時台とかも割と見ますね。あるんですか？はい。
これテレビ東京でしょ？でも確か。
ああ、そうですね。
土曜日、あ、土曜日やからか。
うん、まあ、あとは、単純に深夜帯もいろんなアニメがもういっぱいになっちゃってるんで、こういうゴールデンではないけど、それに近い時間帯にも出てこざるを得ないってのもあるのかなと。
うんうんうん、テレビ東京で昔、土曜の11時といえば、ドゥースポーツだったんですけど、うん、何でしょう、ドゥースポーツってテレビ。すいません、リスナーの方でドゥースポーツ覚えてる人は今度またコメントください。これ見てたんですよ。もうその話はまた今度します。すいません。
スポーツ好きだったんですね。
いや、あのね、モータースポーツやねん、それは。
ああ、そういうことか。
バイクとかモトクロスとかね、そういうのがものすごいよく出てくる番組やったから、それ好きでね、アルバイト何度か終わって11時まで家帰ってそれ見なければと思って、録画機がないから走って帰って番、
はいはい、
どの番に見てたりしてたんですけどね。
なるほど。
まあ、ね、天水の桜姫。農作物の豊穣を司る神、サクナ姫が米作りを通じて成長するという、はい、ですね。これすごい、150万本売れたんですか？
いや、みたいですね、ゲームが。
ね、すごいですね。すみれさんがそのうち100万本ぐらい買ってるの？
いや、そのうちの1本は確実に私の買ってるやつですね。
はいはい。プラットフォームは何だったんですか、このゲーム。
えっと、 私が買ったのはプレステ4ですけど、スイッチとか、はい、あとスチームにもあったかな。は
い、ああ、なるほど。
スチーム版が Mac 版を用意してくれてなかったんで、すごく残念だったなというところです。
スチームはね、ほんと Mac のこと嫌いなんだな、きっと。全然出せない、ね。
悲しい。
ほんまにね。ノリス選手が解説したコラボ特設ページとかいうことなんで、これもともとノリス選手とご縁があったというのは、
これもともとゲームが出た時に、大手のゲームメーカーから出てきたものではなかったんで、
はい、
攻略本とかも当然ないわけですよね。
はい、
いわゆる。ゲームの中でお米を育てていって、はい、それによって主人公が強くなっていくっていう仕組みになってるので、じゃあ米の作り方調べようってなった時に、
はい、
農林水産省とか農機具を作ってるメーカーなんかの稲作に関する解説ページとかが攻略情報として使えるということで非常に話題になったんですよね。
はいはい、それは最初から目論んでたことなんですかね、メーカー
は。いや、全くそういう意図はなかったと思いますよ。
ああ、そうなんですか。
たまたま、桜姫のゲームにハマった人が攻略に必要な情報を探していく過程で、はい、農水省のサイト使えるじゃんみたいな、
はい、
そういう話になってたんじゃなかったかなと。
別にご当地アニメとかなってるわけではないんですか、その原作がゲームの背景でこう日本の何々県あたりとか、
とかはそういう時にないですね。はい、
はいはい、
一応なんかゲームの中に設定されてる気候条件とかそういったものはなんか日本の特定の地域をある程度モデルにしてはいるらしいんですけど、
はいはいはい、
設定上具体的にどこだみたいなあれはないですね。はい、
記事によりますと、制作を担当する PA ワークスはアニメ会社ね、アニメ化に備えて社内で稲作を行っており、2023年は豊作だったと報告している。社内で稲作？どうやって？
記事の下の方に X のそのポストで写真付きで載ってますね。
はい。
あの、プランター的なものに土と水を張って
みたいな。ことはいはいはいはい、はい、うん。やっぱり家って根張る関係上あんまり近づけて植えられないんでしょ？
あ、そうですね。
ね、ある程度距離を置いて、ね、はい、入れないとね。またスミレさん見られた感想を毎週、じゃあ教えてくださいね。
いや、そうですね。ちょっと、毎週、今期はチェックしようかな、
うん、
このアニメはっていう。
あ、本当
で。
はいはい。2024年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2024年7月20日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から18時で、途中の入退場が可能です。当番組レギュラーでいらっしゃる大井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は5000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組にもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。ヨダキンポさんからは、フジアファとはというので、これ、プロ、パープレクシリ。はい、
あの日本だとソフトバンクがちょっと関わってる、
やってる
あの AI 検索ですね。はい、
はい、はいはい。あ、それね、フジャーファはどのようにして名付けられたのっていうブログを。
ブログというか、まあ、こういう感じでまとめてくれるってことですよね。
なるほど、
はい。
はいはいはいはい。フジャーファという愛称は、アップルニュースラジオワンボタンの声の熱心なリスナーを表現するユニークな呼び名です。この言葉は、通常のアップルファンを超えた情熱を持つ人々を指し、番組内で敬愛を込めて使用されています。これが AI がそういうふうに書いてくれてるってことですよね、これ。
じゃあ。ということを、
はいはいはい、
認識してくれてるわけですよね、ね、情報として。
はいはい、はい、
すごい。
よかった、よかった。うん、パープレクシティにフジアファの称号を与えましょう。
そうですね。
いらんって言われるな。
おめでとうございます。
ちなみに、これ、通常版とプロ版って2種類のそのバージョンがあるんですけど、はいはい、この。はい、サービス、うん、はい。ソフトバンクユーザーの方は、プロ版1年無料ですよ、今。
なんかね、ヨダキンポさん書いてるんですよ。Y モバイルでもやっぱり同じにプロ版1年無料なんですって。
あの、LINE もでもいけるみたいで。
うん、はい、私も Y モバイルなんですよ。
お
ぉ。うん、でもチャット GPT がええわ。うん、そうそう。そうそう。紹介されててそんなに言ったからね。はい。
で、これ知り合いがちょっと引っかかっちゃってたんですけど、
何でしょう。
1年無料の申し込みができる URL っていうのが、一、はい、人一回しか使えないんで、はい、申し込みに失敗するとその人はもう無料で使えないんですよ。
そんなええしちゃってアカウントはあんねんからね。
なんかちょっとそういう罠があるみたいなんで、うん、あの申し込むときミスらないように皆さん気をつけてくださいという注意喚起だけしときます。うん、
イエウレカさんからは、この壁紙を見て懐かしいと思った人は古参のマカーといただいてまして、これシステム7か8の時の顔のマークで MacOS って書いたブルーの壁紙ですね。エンボスかかったみたいなね、うんうん、マカーっていう言い方って某巨大掲示板での言い方がなんかそれかなっていう感じもするけど、
あ、確かにそんな感じがしますね。
はいはいはいはい。風のヨピさんからは、執務室に蚊がいたので、なんとか手で叩いて退治した。そしたらアップルウォッチが激しく点灯されましたかと聞いてきますと。はいはい。
まあ、あれですね。風のヨピさんは、うん、特に命の危機はなかったですけど、蚊はもう命の危機って感じでしたよね。
じゃあもう蚊はええねん、もう。川のことまで考えてたら生きてられへんね。ロークアさん、はじめに、わしバイクでコロナ話したことあったじゃないですか。
はい。
あの時アプローチ何も言えなかった。めっちゃガッツン言ってヘルメット横こすってガッツン言ったのに全然何も言って
へん。点灯検知ちゃんとオンになってますよね、その時って。
なってるんかな、別に変えてないけどな。
たまにほらアップデートとかで勝手にオフになっちゃってるとかそういうのあるじゃないですか。
あるんですか。もう一回ちょっと確かめますわ。ヒラリーさんからは、アップルビジョン廉価版は iPhone か Mac のテザリングが必要、それで安くなるなら全然問題ないですね、室内でしか使わないでしょうしといただいてまして、95マークの記事をねちょっと引用されてましたね。まあ安くなる、なんかもう iPhone 差し込んで使うとかもそういうのであったなんて。そういうの売ってましたね、 iPhone の画面なんだね。
まああれで箱スコとかありましたね、
そうそうそうそう。まああれであったらええん違うっていうのは言い方ひどいな、でもね。ヒラリーさんからは、スミレさんのズンダモンで一発聞いてみたいのだといただいてまして、これ一人目ですよ。
一人目です、
ね、はい、
まだ一人目なのだ。
いやいや、まだまだ出てきます、うん、遠藤さんからも、ぜひともスミレモン聞いてみたいのだと。
まだ二人目なのだ。
で、まあ私もね、来週スミレさんに期待だって前に書いたからね。
なるほど。
いや、それはまあ、あれじゃないですか。その前の話じゃないですか。うん、
でもう一人いて、でももう一人おったよね、誰か。誰やったかな。いたのは絶対間違いないね。OBT かな。三浦さん、ちょっと書いてくださいよ。
いや、ね、そこは仲間なのでね、了承を得ながら進めたいと私は思うんです。
そんなアカウントいっぱい名前違うからバレないですよ。
いやいやいや、
絶対覚えてないんですよ。い
や
い
や、正直者だから僕。
そう
そうですよ。三浦さんたちが書いたら、私もそれを巻き込む形に持っていきますからね。
うん、だから、巻き込まらないように。
大丈夫大丈夫大丈夫、三浦さんは巻き込まないようにするから。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。 iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、 iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年7月23日火曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は7月9日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。